日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループ長の手塚真奈美さんです。手塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ところでレイナさん、はい、今日本のキャッシュレス決済の金額って年間どれくらいの規模かご存知ですか？
キャッシュレス決済というのはクレジットカードや電子マネー、 QR コードなど現金以外での決済の金額ということですよね？
はい、その通りですね。
すごく増えているのは分かります。私自身もそうですし、私の周りも買い物でほとんど現金を出す機会がないですね。
まあそうなんですね。2022年の日本のキャッシュレス決済の金額はなんと111兆円、初めて100兆円を超えたんですよ。
111兆円ですか？大きいですね。
大きいですよね。消費全体に占めるキャッシュレス決済の割合は 36% と3分の1を上回ったんです。
しばらく前まで日本ではキャッシュレス決済の比率はアメリカやヨーロッパに比べて低いと言われていたと思いますが、変わったんですか？
まあ欧米では6割に達しているので、それに比べればまだ低いですが、5年前は 20% 程度だったことを考えれば急成長と言えますね。一つは新型コロナウイルスの影響で非接触でお金を払いたいという人が増えたこと、あとはマイナンバーカードを申請するとマイナポイントがもらえる政府のキャンペーンも後押しになったようですね。
なるほど。現在キャッシュレス決済で一番多いのはクレジットカードですよね？
はい、クレジットカードで全体の9割を占めます。スマホのコード決済なども伸びてはいるんですが、まだ比率としては圧倒的にクレジットカードです。3月から5月ぐらいのこの季節は新年度ということで、クレジットカードの入会キャンペーンもたくさんあります。なので今日はクレジットカード選びのポイントについてお話ししたいと思います。
そういえば1年前もこの番組でクレジットカードについて取り上げましたね。クレジットカードの予診とは何なのか、カードを発行する企業にはどのような種類があるのか、ゴールドやプラチナなどカードの色の違いは何なのかというあたりを取り上げましたよね。
はい、ありましたね。なので今日は一歩進めて具体的なカード名なども挙げながらお話ししたいと思うんですよね。まずはですね、この春新社会人になった人とか、いよいよポイ活を始めるぞという人におすすめのカードを考えてみましょうか。
はい、
レイナさんはクレジットカードのポイントを貯めてますか？
あまり熱心にこう計画的にポイ活はしていないんですが、今足元で物価の上昇が続いていますよね。だから少しでもお得に買い物をしたいとは思います。
ポイ活というと何か大変そうと考えている人もいそうですが、そんなことは一切ありません。
そうなんですか？
まあもちろんそのポイ活動というのも意外に奥深いんですが、初心者はいきなりハードルを上げる必要はないんですね。まず取れるところから取っていけばいいんです。でおすすめなのは年会費無料で自動的にキャッシュバックになるオートキャッシュバックのクレジットカードです。
オートキャッシュバックとは？
はい、まあ、そもそもポイントって貯めても使わなかったり有効期限が切れてしまったら全くお得になりませんよね。これこそまさにポイントレスで無意味です。
ポイントレスなるほど。
ポイントレスカードといえばポイント還元率です。カードを使うとき使った金額の 0.5% とか 1% がポイントとして還元されますというものですね。で1ポイントは通常1円です。だったらそもそもカードの利用を請求するときにポイント還元率分を 1% 引いてしまおうじゃないか、もしくはカードの利用料金を口座から引き落とすときに同時にキャッシュバックしてしまおうじゃないか、これが自動キャッシュバックというわけです。
なんと全く手間をかけずにお得になるわけですね。
そうですね。その特徴を持っているカードがいくつかありまして、まずポケットカードが発行する P1 カードスタンダード、それからクレディセゾンの Like Me by セゾンカード、三菱 UFJ カードのピアソカードなどです。今挙げたカードはいずれも年会費が無料なので、ポイ活初心者に限らず新社会人でも持ちやすいと思いますね。
ポイ活デビューにうってつけのカードっていうことですね。
はい、貯めたポイントを確実にお得につなげるという意味ではそうですね。で、慣れてきたらカード会社が運営しているポイントモールを一旦経由してから目的のネットショップでカードを使ってショッピングをすればポイントの20ドリ30ドリができます。さらにはプリペイドやコード決済に特定のカードでチャージしてからそのコード決済で支払えば40ドリもできるかもと、まあ、徐々にハードルを上げていけばいいわけですね。
ポイ活動を極めていくわけですね。 ところでクレジットカードというとカードに付帯する特典もありますよね。それも気になるんですが。
いい質問ですね。特典といえば代表的なのが旅行障害保険です。でもクレジットカードの特典は最近サービスの多様化が進んでいます。例えば三井住友カードは去年の4月から選べる無料保険というサービスを始めたんです。もともとカードに付帯している旅行保険の代わりに好みに合わせて例えば自転車事故などを保証する個人賠償責任保険や交通事故に遭った時の入院保険に無料で切り替えられるようにしたんです。
カードの付帯サービスを自分で選べるわけですか。良さそうですね。
そうですよね。あとは NTT ドコモが発行する D カードの付帯サービスも面白くて、スマートフォンや携帯電話の買い替え費用を保証してくれるんです。例えば使ってるスマホが故障して修理不能になったり紛失したりした場合に、ドコモショップでこの D カードを使って同一機種を購入すると1万円保証してくれます。あと三越伊勢丹系の MI カードの特典もユニークです。伊勢丹新宿店にいつも行列ができている人気のパティスリーがあるんですが、混雑している時にカードの保有者は優先レーンで買い物ができると、長時間並ばなくていいと好評のようですよ。
スマホにパティスリーと結構生活に密着した特典があるんですね。
ちょっと意外ですよね。一方で注意した方がいいのがクレジットカードの特典の代表格である旅行保険なんですね。例えば JCB が発行するクレジットカードですが、今年3月までは旅行保険は自動付帯だったんですが、4月から利用付帯に変わったんです。
何が違うんですか。
自動付帯というのはカードを持ってるだけで申し込みなどをしなくても旅行保険が適用されます。例えば JCB ゴールドカードは年会費が1万1000円ですが、海外旅行で障害によって死亡したり後遺障害が残ったりした場合、条件を満たせば最高1億円が保証されます。今年3月までは JCB ゴールドを持っているだけでこの保証が得られたんです。これが自動付帯です。ところが4月からは旅行代金をこのカードで支払っていないと保険の適用外ですよとなったんですね。これが利用付帯です。クレディセゾンも2021年7月から海外旅行保険の適用条件を利用付帯に変更しています。
これは大きな変更ですね。サービス低下のように見えますが、どうしてなんでしょうか。
ここにもやはりコロナの影響があるんですね。コロナ禍ではステイホームをする人が多かったですし、ましてや海外旅行に出かける人は激減していましたよね。なのでカード会社各社はゴールドカードやプラチナカードの会員を対象に、家にいながら特産品を楽しめるお取り寄せグルメを格安に購入できるとか、オンライン動画配信サービスを割安に利用できるといったステイホーム型特典を重点的に強化していたんです。代わりにサービスを削ったのが旅行保険というわけなんですよね。
そういうことですか。カードのサービスにもコロナの影響が現れていたんですね。
そうですね。なので今年の夏休みなどに海外旅行を計画している人は、クレジットカードの旅行保険の適用条件をしっかり確認した方がいいと思います。利用付帯といっても旅行にかかるすべての費用をそのカードで支払わなければいけないわけではなくて、例えばですが空港に行くまでのリムジンバスの代金をクレジットカードで払いましたという場合も、利用付帯の要件を満たしたと認めてくれるカードもあります。なのでとにかく条件をよく確認することが大事ですね。
はい、私も旅行は多いので肝に銘じたいと思います。ところで最近私が気になっているのが、年会費が20万円とか50万円とか非常に高額なカードを目にする機会が増えているということなんですよね。高額なカードって増えてるんですか。
確かに増えてますね。ラグジュアリーカードっていうカードが有名なんですけれども、もともとあるアメリカンエキスプレスカードやダイナスカードの上級カードもそうですよね。でこの上級カード、カードも金属製でピカピカしていて、つい憧れますよね。
はい、
ただクレジットカードに非常に詳しいポイタン代表の菊池隆人さんによりますと、年会費数万円ぐらいまでのカードならそのカードに付帯する特典をとことん使うことで年会費に見合ったサービスを受けることができるけれども、さすがに年会費が10万円を超えてくると、もはや目的はステータスだと言ってますね。
ステータスだけなんですか。
はい、ただですね、そのこのゴールドカードをどうしても持ちたいっていう人にはですね、耳寄りな話もあるんです。
はい、
最近は一定の条件をクリアするとそれ以降の年会費が無料になるゴールドカードが増えてるんですね。例えば イオンゴールドカードは通常のイオンカードで年間50万円以上買い物すると自動的にあなたはゴールドカードに切り替わりましたとゴールドカードが送られてきます。
申し込みをしなくてもですか？
そうなんです。で、切り替わった後そのゴールドカードはずっと年会費が無料です。それでも空港でラウンジを利用できたりとか旅行保険やショッピング保険が充実していたりとゴールドカードの機能は普通にあります。エポスカードもエポスゴールドカードは年会費が5000円なんですが年間50万円以上買い物をすると翌年以降は年会費が無料になります。ゴールドカードになるといいことがあって例えばエポスポイントの有効期限が無期限になったりとかボーナスポイントがもらえたりするんですよね。だからポイントの使い道があるよという人にはお得なカードですよね。
はい、年間50万円の利用というのを1回クリアすればいいですね。
はい、
例えば家電やパソコンなどを買い替える年であればそんなに高いハードルでもなさそうですね。
そうなんですね。例えば今年は10年ぶりに家電を買い替えるぞという年などにあらかじめこのイオンカードとかエポスカードなどを持っておくと年会費のコスト負担なしにずっとゴールドカードを手に入れるということができるわけなんですね。
これは良さそうですね。あと手塚さん、クレジットカードの注意点はありますか？
やっぱり不正利用ですね。
はい、
相変わらず増えていて2022年のクレジットカードの不正利用は436億円と前の年に比べて3割も増えたんです。436億円のうち9割超がカード番号の盗用による被害です。ネット通販サイトがサイバー攻撃を受けたりとかあと増えているのが利用者を偽サイトに誘導して個人情報を抜き取るフィッシング、この被害が増えてるんですね。
SMS、ショートメッセージやメールでの被害は聞いたことがありますね。
はい、実在の企業や人物の名前を使って送られてきますし表示されるメールアドレスもアットマーク以下が正規のものと非常に似通っていることが多いんですね。政府やカード会社も対策に乗り出していて国際的な本人認証技術を導入したりカード会社が決済時に異常を察知すると生体認証を求めたりするなどセキュリティ対策の整備を急ぐようですね。
なるほど。こうして見るとクレジットカードをめぐる変化も激しいですね。
そうなんですよ。まあ、多くの人は一旦作ったカードをずっと保有し続けることが多いと思うんですが先ほども話したポイターの菊池さんは年に1回ぐらいはクレジットカードを見直す日を作った方がいいとアドバイスしてますね。特典の内容が変化してないかとか生活動線に合ったカードを持っているかとか年会費に見合ったサービスを受けているかなどこまめに確認したいですね。
一手間かけることでよりお得にクレジットカードを使えるようになるということですね。私も一度見直してみようと思います。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは犬派猫派です。
まあ、あの猫の話はね後ほどじっくりしたいんですけど
じっくりと、はい、
その話の前にレイナさん先週ツイッターの左上のホームボタンのアイコンが青い鳥から柴犬に数日間変わったんですがご存知でした？
あの話題になりましたよね、ニュースで見て、はい、で私も実際チェックしてみたら、はい、先週その数日間だけブルーの鳥が柴犬に変わりましたよね。
そうなんです。あの柴犬の名前ご存知ですか？
なんかミームですよね、インターネットの。
そうなんですよ、インターネットミームで、まあ、あのイーロン・マスクさんがね支持している暗号通貨ドージコインのロゴなんですがカボスちゃんっていう柴犬のお名前なんです。
はい、あ、そうなんですね。知らなかったですかもしいですね。手塚さんはどっちですか、犬派か猫派？
私はですね猫ですね。
あ、かなって思いました。
はい、あ、はい、
なるほど。
え、なぜですか？
いや、なんか猫っぽいから。
猫っぽい。そうですかね。
猫さんってあれですよね、すごい落ち着いてて、はい、こう自由気ままでっていうイメージがあるので、なんか手塚さんもそんな感じかなって勝手に私の印象ですけど。
レイナさんはどちらなん
ですか？私犬派です。
あれ、やっぱり犬派
なんですね。うるさいじゃないですか私。え、完全に犬ですね。
え、犬なんですか？
犬ですね。犬ですねというか犬が好きですね。猫は昔猫アレルギーだったので、その時のトラウマがちょっと残ってるのかもしれないんですけど。
なるほどね。日本ではね、まあこれちょっとなんか猫派犬派猫派ってこれそんなこと話してどうするのって言われるテーマなのかもしれないんですけれども、アメリカではどうなんですか？
あ、でも聞きますね。 Are you a dog person or a cat person っていうのはよくある質問で、
はい、
特に私の場合小学校のディベートの授業で犬派ですか、猫派ですかっていうのをディベートしたことがあるぐらい。
あるんですか？
結構よくあるトピックですよね。
それはそれぞれ どういうことをディベートするんですか。
は、本当に犬の方がペットとしていいのか、こうクラスでペットを借りた場合、うん、犬であるべきか猫であるべきかみたいな議論で、グループに分かれてそれぞれこうなんでしょう、ロジックみたいなのをこうプレゼンしてみたいな感じの授業でしたね。
あくまでそのロジックを組み立てることが大切 で、
あ、そうですね、
別にどっちがどっちを言い任せとかそういう話じゃない。
あ、ないです、ないです、正解はないので、
うん、そうですね、
っていう記憶がありますね。でもこの話題ってこうその人の性格がちょっと見えません？犬派なのか猫派なのか、
うん、
なんか猫派なのかなって思ってた人が、あ、意外犬派なのみたいな気づきもあったりしないですか。
なんかですね、ちょっとネットをね、調べていたら、
はい、
博報堂生活総合研究所の方が、うん、犬派猫派、犬派女子猫派女子っていう研究した、まあ、調査をした記事を書いていらっしゃって、
はい、
犬派女子の性格はですね、アクティブ、頑張り屋さんが多い、物の考え方は合理主義、お金と時間はファッションや化粧、美のために使う、消費意識はトレンドウォッチャーって書いてたんですけど、どうですか、合ってます？
いや、どうでしょう、なんかそんな服とかメイクとかファッションにはお金は使わないんですけど、
はい、
頑張り屋さんではあるかもしれないですね。逆に猫派女子は、
性格はマイペース、自由人で変わり者、物の考え方は客観主義、時間やお金は文化芸術など地に使う、意識高い系みたいですよね。猫派女子
どうですか、手塚さん。それ、
いや、あまり合ってないと思いますね
す
そんなに芸術などにお金や時間をちょっと自分使ってないですね。
まあ、イメージですよね。
はい、うんうん、そうですね、イメージですよね。まあ、だからこれを見ても、まあ、本当にそうなのかっていうのは、まあ、よくわかんないですね。レナさん、犬のどんなところが好きなんですか。
犬のどんなところ、なんかもう何でしょう、何の理由もなく愛してくれるところとかですかね。 あと人懐っこいですし、あと私外をこう散歩するのが好きなので、
はいはい、
一人で行くよりはこうワンちゃんと一緒にいた方が楽しいかなっていう感じですね。まあ、飼ったことはないんですけど。
そうですね、そうなんですね。まあ、それは確かにワンコさんいるとお散歩しないといけないですもんね。
そうですよね。手塚さんはペット飼ったことあるんですか。
私はね、今猫を2匹飼ってまして。
あ、じゃあもう完全に猫派ですね
そうですね。でもね、実は猫アレルギーなんですけど、もう毎日だからアレルギーの薬飲んでるんですけど、あ、やっぱりね、好きなところは体のしなやかさですね。まあ、猫科動物全般だと思うんですけど、
はい、
まあ、チーターでもピューマでも、まあ、猫でもそうなんですけど、伸びするところ見たことあります？
あります、あります。
前足ムニョーンって回して、はい、背中クニョーンって曲がる、
はい、
なんか一体背骨どこ行っちゃったのっていうぐらい、すごい体がしなるんですよね。
はいはいはい、
もうあれ見るだけでなんてこう美しい動物なんだろうなって思うんですよね。もうそこが猫の魅力
そこですか、そこが一番好きなところですか。
好きですね、大好きです。自分は自分体硬いんで。
あ、そうなんですね。はい、犬は好きじゃないってことなんですか。
それはね、決してそんなことなくて、動画でよく YouTube なんかで動画でもつい猫を見てしまいがちっていうだけで、ワンコさんも大好きですよ。特にコーギーとかのよくプリ、
かわいいですね、
プリケツとか言って、おケツの動画よくあるじゃないですか。 ああいうのずっと見てますね、私。
ずっと見てますそうだ、そういえば思い出した、手塚さん動物好きなんですよね。
そうなんです。
この前なんかサメの話を延々とされてましたもんね。
サメとクマの話をしたんですけど実は猫と犬も好きですみたいな。
わ、はい、素敵。でもこういうの楽しいですよね、犬派か猫派みたいな。
楽しいですね。あれですね、なんかさっきアメリカではアイスクリームのフレーバーでも論争があると。
あ、そうですね、よくあるディベートのトピックで、犬派か猫派も定番なんですけど、チョコアイスかバニラアイスどっちがいいかみたいなのも結構定番ですね。
それって実はですね、日本のキノコタケノコ論争と全く同じですね。
あ、お菓子の
ですね。そうです、明治のお菓子でですね、1980年代ぐらいからですね、日本のごく一部で熱い論戦が展開されてきたわけなんですよ。どっちだと、キノコの山とタケノコの里と。
私は完全にタケノコの里派ですね。
あ、そうですか。
100%、逆にキノコの良さがわからないです。
あれでも、キノコとタケノコって実はキノコは クラッカーで、はい、タケノコはビスケットだって知ってました。
わかりますわかりますそう。だから好きなんですよ。食感が全然違いますよね。
そうそうそうなんですよ。
あと形もやっぱりタケノコの方が、うん、私ちょっとずつこうなんかに、うん、あのウサギが人参を食べるような感じでこうかじりながら食べるのが好きなんですよね。あのタケノコの形がちょうどいいんですよ。
あ、なるほどね。
手塚さんどっちですか？
私はですね、どっちかっていうとキノコなんですよね。
分かれますね、うん、手塚さん。
そうですね。ただね、これはもうあのこのメーカーのね、明治があの自ら国民大調査やってまして、最新の2020年の結果では47都道府県のうち46都道府県がタケノコの里を支持したと。
わ、圧倒的にタケノコの勝利。
はい、
それを聞いてどう思いますか？
まあでもどっちも美味しいから別にいいじゃんって
じゃあそんなにそんなになんですね。
はい、まあそのね、まあ、猫も犬もね、どっちでもいいんですよ。どっちも可愛いし、
そうです
ね。まあ、それ言っちゃ話はあの、じゃあなんでこのテーマ取り上げてんだってことになっちゃいますけど、まあ、あの永遠のライバルってことで、
ね、はい。いや、今日はちょっとゆるいテーマでしたけど、手塚さんについてもうちょっとよく知ることができたので、
すごくゆるくてすいません。
よかったです、はい。ここで最後にリスナーの皆さんに一つお知らせがあります、後半のお楽しみコーナー American Money Life は今回で終了しますが、次回からはまた新しいコーナーが始まりますので、そちらもご期待ください。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。4月15日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは、お金の時効を知って備える。日経ベリタス4月16日号のカバーストーリーは、人口減日本処方箋はあるか。日経マネー5月号の特集は、特選10倍株で資産1億円です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
手塚さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。